聖書を朗読します。創世記3章1節から15節をお開きください。新共同訳聖書の旧約聖書3ページです。主なる神が作られた野の生き物のうちで最も賢いのは蛇であった。蛇は女に言った。園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのか。女は蛇に答えた。私たちは園の木の果実を食べてもよいのです。でも園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないからと神様はおっしゃいました。蛇は女に言った。決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだ。女が見るとその木はいかにもおいしそうで、目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていた。女は実を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので彼も食べた。二人の目は開け、自分たちが裸であることを知り、二人はイチジクの葉をつづり合わせ腰を覆うものとした。その日風の吹く頃、主なる神が園の中を歩く音が聞こえてきた。アダムと女が主なる神の顔を避けて園の木の間に隠れると、主なる神はアダムを呼ばれた。どこにいるのか。彼は答えた。あなたの足跡が園の中に聞こえたので恐ろしくなり隠れております。私は裸ですから。神は言われた。お前が裸であることを誰が告げたのか。取って食べるなと命じた木から食べたのか。アダムは答えた。あなたが私と共にいるようにしてくださった女が木から取って与えたので食べました。主なる神は女に向かって言われた。何ということをしたのか。女は答えた。蛇が騙したので食べてしまいました。主なる神は蛇に向かって言われた。このようなことをしたお前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣の中で呪われるものとなった。お前は生涯這い回り塵を食らう。お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置く。彼はお前の頭を砕き、お前は彼の肩を砕く。以上の聖書箇所より罪の正体と題しまして、中西康幸先生よりお話をいただきます。
蛇がエヴァを誘惑する場面はヨーロッパの絵画でも描かれる有名なモチーフになっています。この蛇を悪魔やサタンとして捉える解釈もありますが、ここではサタンとは書かれていません。主なる神が作られた野の生き物のうちで最も賢いものとあります。まずは書かれている通りに受け止めておきたいと思います。まず蛇の誘惑の手段方法が問題です。園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのか。神がアダムとエヴァに命じられた約束について、蛇は明らかに神様とは真逆のことを尋ねています。実際ですね、今日の箇所ではなくてもうちょっと前のところに書かれているんですけれども、実際神がアダムたちにおっしゃったことというのは、園のすべての木から取って食べなさいであります。すべての木から取って食べていいっていうふうに原則言ってるわけですね。原則はどの木から取って食べてもよい、神は寛大なお方です。ただしと正し書きが続くわけでして、その正し書きの中で善悪の知識からは食べるなと命じられていた次第であります。どの木から取って食べてもよいと、せっかく神が太っ腹なところを見せてくださったのに、 蛇は神の言葉を意図的にねじ曲げて、どの木からも食べてはいけないなどと言われたのかと尋ねてくる。で、本来の表現であるすべての木から食べてもよいをどの木からも食べてはならないに置き換えることで、神の寛大さを矮小化する方向へとねじ曲げてしまう。それが蛇がやっている作業というわけであります。ちっちゃくしちゃってるんですよ、神様の偉大さ、大きさをですね。もちろんこの段階ではエヴァはまだ大きな勘違いをしていないのですが、実はと申しますと、すでに要注意な現象が起こっています。現象というのはエヴァの言葉の中にですけれども、それはですね、先ほど申し上げた約束のうち正し書きにあたる部分の解釈であります。神は善悪の知識からは食べるなとおっしゃっただけなのに、エヴァはなぜか食べてはいけないというもともとの命令に加えて触れてもいけないと言っているのです。神は触れてもいけないなどとはおっしゃっていません。ここですでに解釈の歪みが起こっているのです。で、本当はもう一つ歪みがありまして、園の中央の木からは食べてはいけないってエヴァは言ってるんですけど、実は神様はそうおっしゃったわけじゃなくて、確かに善悪の知識の実という知識というのは園の中央に生えているんですけども、園の中央にはですね、実は2種類の木がありまして、命の木と善悪の知識の木、2つあるんですよ。で、そのうち善悪の知識の木からは取って食べるなって神様命じただけなのに、エヴァは園の中央からは取って食べるなって神様から言われたんだ。どっちも食べちゃいけない、善悪の知識の木からだけじゃなくて命の木からも。これは要するに神様ケチなお方だっていうふうに歪めちゃってるわけなんですね。それも含めてなんですけれども、エヴァにおける解釈の歪みというのは、具体的には食べてはいけないという本来の禁止に触れてもいけないという文言が付け加えることによってですね、神の寛大さが損なわれ、より厳しいお方、ケチなお方へと矮小化されているということであります。簡単に申しますと、エヴァは蛇の口車に乗せられてしまっているんですよ。本当は園のどの木からも取って食べてよい、ただし善悪の知識からはダメだよって言ったのを、結局園の木からは食べていいっていうのは当たってるんですけれども、園の中央にある木から取って食べちゃいけないっていうふうに受け止めてしまって、しかも触れてもならないって、なんだか随分小さくなっちゃってますよね、神様の寛容さかですね。太っ腹だったのにケチなお方へと矮小化されている。これが蛇がここでやりたかったことなんですよ。本当は寛大な神様をケチなお方へと貶めることなんです。蛇がやりたかったことはですね、エヴァはですね、蛇の最初の一言で見事術中にはまっているとも言えるんですね。まだ罪には落ちていない、約束には背いていないんですけども、もうこの段階ですでにもう術中にはまっちゃってるんです。よく教会の中でも外でもこの箇所は原罪なんだ、原罪原罪って言葉が一人歩きしてるんですけど、ちょっと要注意なんですね。本当はもっと丁寧に聖書を読んでいかなければならない。もう罪に落ちる前から聖書解釈の歪みが起こっている。御言葉を通して神様は約束を与える、御言葉を通して蛇は誘惑を与える。御言葉って大事なんですけど、御言葉でまたつまずくんですよ、人間はですね。こういうところがですね、要注意なんですね。エヴァはまだ神の言葉には背いていません。罪に落ちる以前の状況ではありますけれども、エヴァを神の約束に背かせてやろうという蛇の策略は着実に進展していくのであります。そこが一節で書かれている蛇の賢さなんですよ。蛇の賢さとはズバリ人間をそそのかすための狡猾さ、悪賢さだと言ってよいかと思います。で、もう一つ付け加えるとですね、 神様に由来する賢さじゃなければ、だいたい賢いって言葉は良くない意味で使われることが多いんですね。聖書では悪賢い、神一重なんですね。でさらに蛇は追い打ちをかけてきます。決して死ぬことはないと。これも意味深なんですね。この言葉は厄介なのはですね、半分は真実を含んでいます。で何が真実かと言いますと、確かにこの後禁じられていた木の実を食べてしまうアダムとエバですが、直ちに死ぬことはありません。蛇が約束、まあ言った通りですね、ある意味すぐには死なないんですよ。しかし本当の問題はそういうことではないのです。で神がおっしゃった死という言葉と蛇が語った死という言葉、同じ死という言葉が使われていてもその意味は違っているわけです。同じ死という言葉でも蛇が語った死というのは一般的な意味の死なんですね。普段私たちが、まあ、教会クリスチャンであってもなくても、普段私たちが使っている日常的な言葉の死というのはそういうことなんですけど、単純に肉体の死に過ぎません。蛇が言ってるんですね。それに対して神がおっしゃったところの死とは肉体の死にとどまらない交わりの欠如であります。神との交わりがない状態、いや本来はですね、実は人間というのは神様と交わるために作られたってことがもうちょっと前の箇所に書かれているんですけど、本当は人間というのは神様と交わる存在、もっと具体的に言うと今私たちがしていることなんですね。礼拝やお祈り、これが交わり、そのために私たちが作られ、でこの交わりがあることが本当の意味で生きているという状態、交わりがなければ死なんですね。霊的な死なんです。その交わりがない、神との交わりがない状態、これが人間にとって本当の恐るべき死であり、そういう意味において死んではならないから、善悪の知識の木からは食べるなと神はおっしゃったのであります。それなのにここでも蛇は神の言葉を歪小化しているんですよ。単なる肉体の死にすり替えてしまっている。しかもこの後の言葉も半分は嘘なんです。それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだと。半分は嘘と申しましたけれども、そうであればもう半分は本当なんですね。その本当とは、実際食べてしまったアダムとエバの目が開けること、これは本当なんですね。目は開けるんですけども、それではですね、片割れの方、つまり嘘の方はどうでしょうかということなんですけど、果たして神のように賢くなれるのかと思いきや、目が開かれた二人が悟ったことといえば、自分たちが裸であるという認識だけであります。ある意味コミカルに描かれているんですね。お笑いなんですよ。やった、これで神様のように賢くなれるぞと期待したのもつかの間、 あらら私たち裸だったのねと悟っただけなんですね。つまり人間の知識とはこんな程度のものなんです。神の御前に誇れる知識など何もないのであります。善悪の知識を知ったつもりになってても、結局裸だったっていうことを知るだけなんですね。ある意味蛇に騙されちゃった、半分は騙された。しかもそそのかされた後のエヴァの反応がまあ印象的なんですね。ちょっと遡るわけですけども、食べる前のですね、彼女が見るとその木はいかにも美味しそうでうんぬんとあります。美味しそうでってこれどういうことなんだろう。さ、そそのかされた途端、食べてはならないという客観性は背後に退き、美味しそうというエヴァの主観がしゃしゃり出てきました。神の基準ではなく自分の基準になっているのです。神様はダメだって言ったのに、エヴァは美味しそうだって思っちゃう。客観から、あ、客 客観から主観に変わる。神の基準ではなく自分の基準に置き換わっている。残念ながらエヴァは神の基準ではなく自分の基準、美味しそうだっていうその基準に従ったという次第であります。でエヴァもなかなかの、まあ、闇落ちの仕方なんですけども、エヴァに比べてアダムは実に単純な男として描かれています。女は実を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので彼も食べた。それで終わってるんですね、記述が。単純なんですよ。言葉巧みにそそのかされたのはエヴァの方で、アダムに至ってはただ渡されたから食べてしまったんですね。何も考えちゃいないんですね。理由は単純、エヴァから渡されただけ。そこには葛藤も何もありません、まあ、必ずしも女性の方がよく考えてて男性の方が何も考えない単純な生き物だっていうふうに言ってるわけじゃないんですけども、ここではそのような失敗を犯してしまっているんですね。こうして二人は自分たちが裸であることに気づいたわけですけれども、一族の葉で腰を覆ったことが記されています。これちっぽけなものだという意味なんですね。一族の葉じゃ全部は覆えないわけですから、なんか情けないものですね、隠すにしては。でこれはですね、二人が今更ながら裸を見せ合うことが恥ずかしくなっちゃったから腰を覆ったということではありません。男女で裸見せ合うのが恥ずかしいとかそういうことではなくて、彼らは神様に対して恥じているのです。つまり神に背いた人間は神の御前にふさわしくないと、そう思うようになるのです。よくよく思い起こしていただきたいと思うんですけども、アダムとエヴァは最初から裸だったんですよ。それにもかかわらず許されて堂々と裸のままで神に相まみえていた。それが神との交わりなんです。許されてたんです、裸のまま。本当の意味で人が生きること、裸の心で神様と向き合う、その交わりを失えば人は死んでしまう。せっかく許されて裸のままで存在できていたのに、今となっては自分たちは神の御前にふさわしくない、恥ずべき存在だと気づいてしまった。それこそが神が警告してくださっていた食べたら死ぬということなのであります。そんな哀れな二人に対して神はどのように接してくださったでしょうか。おいこら、あれほど食べてはならないと命じておいた善悪の知識の木から取って食べおったな、などと神は怒鳴りつけられたでしょうか。もちろんそんなことはありません。アダムとエヴァが何をしてしまったのか、そこで何が起こったのか、神はすべてをご存知です。全能なる神が何が起こったのか知らないはずはありませんし、アダムがどこに隠れたのかわからないはずもないんですよ。それなのに神は尋ねられます。どこにいるのかと。本当はあなたはどこにいるのかって言ってるわけです。繰り返します。隠れているアダムの居場所がわからなくて尋ねておられるのではありません。そうではなくて、あなたの本当の居場所はそんなところなのか、本当にそんなところでいいのかと主は優しく尋ねてくださったのです。頭ごなしにバカもんと叱りつけるのではありません。アダムの本当の居場所とは神との交わり、親しく語り合う立ち位置に他なりません。面と向かって裸のままで堂々と神様と語り合う、そんなアダムが神の言葉に背いてしまったことをご存知の上で、神はなおもあなたはどこにいるのかとご自分のそばに引き出されようとなさってるんですね。出てきていいんだ。 隠れるなんてふさわしくない、あなたは私と交わるものだったのではないかと、なおも交わりを求めてくださるのであります。そして本当はアダム自身の口から、私は御言葉に背いて食べてしまいましたという釈明の言葉が出てくるのを神は求めておられたのでしょう。つまりどこにいるのかという神の言葉は、交わりにおけるアダムの釈明、あるいは罪の告白を求めるものだったわけであります。とにかく咎め立てをしてさっさと罰を下したいなどという思いは神様の中にはありません。神は被造物に過ぎない人間をあくまで対等な存在としてみなしてくださった上で、約束に背いた時にはどういうことなのか、あなたはどこにいるのかと罪を問われる、罪を問うてくださる、自分の口で答えるようにと求めてくださる。罪を問われるという神の在り方もまた恵みなのであります。それにもかかわらず、アダムの応答は不誠実そのものでした。まず第一段はおべっかであります。私は裸だから恐ろしくなって隠れております。アダムに悪びれる様子はなく、むしろ誇らしげなんですね。人間が神の御前に裸でいるのはふさわしくないから隠れているんですよ。ほらどうです、僕って行儀の良い子でしょ。そんな気を使ってくれなんて神様がアダムに頼んだ覚えはありません。余計なお世話なんですよ。変な気なんて使う必要のない関係性を神は人間に与えてくださったのです。恐れ多くも神と裸で気兼ねなくお付き合いさせていただける、そんなものとして人間は作られたのに、アダムは下手な言い訳をしてせっかくの交わりを台無しにしてしまったのです。ここまで来るとですね、神様もいよいよ御自ら罪を指摘せざるを得なくなっています。お前が裸であることを誰が告げたのか、取って食べるなと命じた木から食べたのか、とこの神の言葉に対するアダムの言い訳は決定的です。あなたが私と共にいるようにしてくださった女が木から取って与えたので食べました。これは完全に逆ギレであります。あなたが私と共にいるようにしてくださった女がって、すっごく回りくどい言い方してますけど、どうしてこういう言い方をしているのか、答えは簡単なんですね。直接木の実を渡してきたのは女だから、もちろん女も悪いですけど、その女を救ってくださったのは神様あなたじゃないですか、とそういう理屈なんですね。女も悪いけど神様も悪いよね、と。そして自分は何も悪くないとでも言いたいのでしょうか、そういうふうに言っちゃってるわけです。かつてですね、私がクリスチャンになる前のことなんですけども、ある機会にですね、最初にこの聖書箇所を読んだ時に大いに疑問に感じたものなんですよ。今となっては申し訳ないことなんですけども、こんな面倒なことになるんだったら最初から善悪の知識の木なんて置かなきゃよかったのに、神様ってわけのわからないことするもんだなって。アダムとエバとは別な理屈なんですけども、今から振り返ると私も神様のせいにしてしまったわけなんですよ。それが、罪なんですね。神の言葉に背いたという事実はどうしても矮小化されてしまう。そうして人間は自分の背きの責任を神になすりつけ、また最愛のパートナーにもなすりつけてしまう。そういう悲しい生き物なのだと。 これが罪の正体、罪の本質という次第であります。エヴァの言い訳もほとんど一緒なんですよ。蛇が騙したので、蛇のせい、そして蛇を作ったのは神なので、結局は神のせいでもあると。二人とも罪の告白とはほど遠い場所にいるのですね。罪の告白って難しいんですよ。できない。責任を神になすりつける。そして自らは罪の告白ができない。これが罪の本質に他なりません。もう一つあるんですね。罪に落ちた人間に対しても、せっかく交わりの余地が残されているのに、神のご配慮を拒み、自ら心を閉ざしてしまう。あなたはどこにいるのかと、神の温かい問いかけにも向き合えない。本当に絶望的な固くなさであります。それにもかかわらずというのがありまして、この後神はどのような裁きを下されたでしょうか。ここに少し難しさというか困難があるんですけども、蛇は釈明の機会すら与えられず、一方的に呪われてしまったのに、実はですね、人間は呪われていないんですよ。そこが不思議なんですね。蛇だけが呪われてかわいそう、不公平じゃないの、などと現代人の不満が聞こえてきそうなんですね。熊が民家とかですね、町に降りてきて荒らして、人が死んだり怪我したりして、で熊を駆除すると熊がかわいそうっていう人が時々いるんですけど、今東北などで起こってるんですけど、もしかしたらこの今の聖書箇所も蛇かわいそうじゃないのっていう人がいるかもしれないですね。そうなんですけれども、神はたとえ蛇に呪いを下してもですね、神様という方は人間を簡単に見捨てるお方ではないんだということなんですよ。なんか人間が贔屓されているように見えるかもしれないんですけど、それほどまでに神様から見れば人間は尊いんですね。捨てがたいんですよ。その代わり大きな試練が与えられました。人間を罪へと誘った蛇との絶え間ない戦いであります。敵意と書かれています。人間がこの世で生きる限り、忌まわしき蛇はつきまとい襲いかかってくる現実。これは蛇というのはある意味象徴的な存在なんですけど、蛇というのは人間を罪へとそそのかしたわけですから、終わりなき蛇との戦いというのは、つまり罪との終わりなき戦いでもあるんですね。つまり私たちの罪との戦いに終わりはないということであります。重たい現実です。確かに世界を見渡してみれば、残念ながらこの御言葉に実感が湧いてきてしまうと言えるでしょう。クリスチャンなのに、神様を信じているのに戦争してしまう、悲しいことなんですよね。その点、ここでは希望も与えられています。絶望的な何かこう宣言で終わってるわけじゃないんですよ。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。いずれ人間の子孫が蛇の頭を砕く時が来ると、神は希望を残しておられるのです。しかし彼も無事では済まされない、熾烈な戦いです。それでもなお神は人間を罪の状態に捨て置かれない。罪を犯したお前たちのことなんかもう知らないということではないのです。あくまで神様は罪に犯した人間をどこまでも見守っていてくださるんです。そうして時が経ち、神が出してくださった結論を今私たちは仰ぎ見ています。人間と罪との戦いに終止符を打つために何が必要だったのか、今礼拝堂の正面に仰ぎ見ています。感謝してお祈りいたします。 天の父よ、あなたは限りなき憐れみを持って罪を犯したアダムとエバに向き合ってくださいました。食べてはならないという約束、どうしても守ることができなかった、そして破ってしまった後、あなたがどこにいるのかと慈しみ深く尋ねてくださった。それにもかかわらず最後には自分の罪をあなたへとなすりつけてしまう。それはただアダムとエバだけの問題ではなく、私たちの心の中にある問題であることも改めて教えていただきました。私たちは罪を告白できないものにもかかわらず、あなたは私たちをお見捨てにならずに、ついにぞこの地上に主イエス・キリストを送ってくださいました。罪を告白できない、悔い改められない、かえってあなたのせいにしてしまう人間のために、あなたご自身が痛みを負って、私たちの罪を背負って、私たちを汚れから清めてくださる。あなただけが私たちこの人間の罪を償い許してくださるお方であること、またあなただけがどんなに人が背いても交わりを保ってくださるお方、いつまでも私たちを愛し続けてくださるお方である、そのことを改めて覚えます。あなたがいらっしゃらなければ、本当にこの世界は争い憎しみに満ちて、また流血に満ちて、どこに希望はあるのだろうかと思ってしまう世の中でありますけれども、あなたが光をもたらしてくださいました。私たちはあなたから許され、また常に許しをいただき続けるものであることを痛みの中で覚え、また感謝を持って、ますますあなたに許されたものであることを喜びつつ、これからの日々を平安のうちに歩むことを得させてください。どうか世界中の敵意のあるところにあなたがその愛の光をもたらしてくださいますように、許しをもたらしてくださいますように、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。